歯磨き粉の在庫がいっぱい出てきました。いくです。
キャンプ用品店に行ったら、ゆるキャンとコラボした林野庁のパンフレットを手に入れました。K でございます。
はい。というわけで、毎度おなじみ楽園会なんですが。
はい。
なんか、タイに行った時に買った歯磨き粉を。
はい。
お土産として買ってたやつをなんか忘れてたやつが出てきましたね。発掘されました。
俺もいっぱい買った歯磨き粉やっとなくなりそうだけど
。まあ知れてるけど。3本ぐらい。
あ、そう。
うん。
もう、かれこれ何年ぐらい使い続けてるのかな。すごい使い続けてるけど。
でもこれ、日本で買ったら1本1000円超えますからねっていう。
そう、そうなんやけどさ。そうだけど、なんかあんま洗浄能力がないような気がしてて。
いやー、あれちゃうか、普通のやつ使ったらもう全然、あいつはすごかったんだ、みたいな。
なるんかな。
なるんちゃう？で、ケイさん、なんて言ってましたっけ？
は？なんだっけ？キャンプ用品店に行ったら、
ああ。
レジの横に、日本美しの森おすすめ国有林っていうパンフレットが置いてあって、
はい。
ゆるキャンとコラボした。
はい。
やつが置いちゃって、おっと思って手に取ったんですけど、まあそれだけ。いや、これも、なんていうん、これも、広い意味でのグッズに当たるのかなと思って。
ああ、まあまあまあまあまあ。
で、なんていうん、国有林でさ、まあ、いいんやけど、表紙のところで、思いっきりなんか薪を拾ってるような描画があるんやけど、はい、国有林で薪拾うのってオッケーなんかなって思ってるってだけだけど。
あ、落ちてんのはいいんじゃないの？
落ちてんのはいいのかな？生えてんのを切ったりとかするのはもちろん
ダメ。そう、生えてんの切ったらあかんやろうけど。
まあ、それとも国有林だろうが、じゃあそうじゃなかろうがダメだと思うけど。
うん。
流木は資産やからな、あれ。流畜木でした。
はい。
流木畜か。まあ、落ちてんのはいいのか。と思いました。
なるほど。あ、でもあかんのじゃなかったかな。いや、まあまあ、なんかそんな話聞いた気がすんなと思って。
まあ、国有林の中にキャンプ場があるとか、そういうのは書いてあるだけで。
おー、いや、その、まあ、国有林に、その、江戸時代は入り合い一扱いやったけど、
はい。
明治になって国有林になって大変なことになったみたいな例が、なんかで聞いたことがあるなっていう話を思い出したけど、まあ、それはいいですよ。
はい。
で、Kさん、除湿なんですって。
何回か前にも話したけど、空調がね、効かないっていう話をしたじゃないですか。
検索すると後悔って。
そう、出てくる。
サジェストされるやつな。
特殊な空調があるんですけど。で、まあ、なんとかちょっと快適に過ごしたいと思って。
はい。
まあ、除湿すれば多少快適になるのではと。
お
思いまして。で、まあ、除湿機っていうのがあるんですけど。
はい。
空気清浄機とセットになってるやつもあるんですね。
ああ、はいはいはい。
まあどうせやったら、2 in 1の方がいいかなと思って。
まあ機能的には似たようなもんですからね。
はい。で、まあ除湿空気清浄機っていうのを買ったっていう。
はい。
天下のシャープの。はい、やつを買いました。プラズマクラスターって書いてあるんですよ。
謎の機能。
まあ、あれでしょ？空気清浄機って書いてあるのは、空気取り込み口のところにフィルターがついてるっていうだけじゃないのかなって。
いや、まあ、空気清浄機ってそういうもんですからね。
まあ、そういうことよね。だから、除湿機やったら、ただ単に、だから空気を取り込むだけで。
お
う。そこに空気清浄機っていうのがついたら、まあ、なんていう、多少フィルターが増えるというかさ。
まあまあ、そういうことですよ。
まあ、今回買ったやつの場合だと、活性炭フィルターと、ヘッパフィルター。
はいはい。
がついてるという感じですね。
はい。
で、まあ、動かしてるんですけど。
うん。
なんていうか、あれね、すごいねっていうか、水がめちゃ取れるっていうか。
これだけ。
空気中に水があるのか
っていう。あったって。
タンクが多分、なんてないのかな、2リットル。あるかないかぐらいだと思うんやけど。
うん。
もうちょっとあるんか。うん。そんなもん、2、まあ2リッター、奥でも3リッターだと思うけど。
はい。
で、1日回し続けてたら7リッターぐらい取れるらしいんよ。能力的には。
ほうほうほうほう。
だから、なんかあれやもんね。寝てる間に止まってるもんね。満水になって。
へぇー。
その、弱にすればいけるけど、自動運転みたいなのしたらさ。
ああ。
もうなんていうか、ありったけ取るから。そう、だって湿度が高すぎてさ、そう、機械が目標とする湿度に達せへんから、なんていう、ずっと動き続けるみたいな状態になってるの。
なるほど。
なんか、夏場っていう気温が高い時は、多分な、50% ぐらい、湿度。
はい。
湿度 50% ぐらいをなんか目指すみたいなことがなんか説明しなきゃいけないんだけど、もう全然達せへんね、そんなところに。
なるほど。
電源切ってオンにしたら、だいたい湿度は 77,8% からスタートするから。
あで、グーンと。
そうそう、そっからブワーって回ってるんやけど、まあ、せいぜい、なんか、せいぜい 60% 中盤ぐらいのしか下がらんっていう。まあ、それでも下がってるんですけどね。
まあ、普通の家はあれやからな、エアコンで除湿されるっていう。
そうなんですよね。
その、そこがないからな。
そうなんよね。で、一応さ、その水タンク以外に、
はい。
なんていう、連続排水機能みたいなのがあって、
はい。
お尻にホースをぶち刺せば、
はい。
それを排水口に接続することができれば、そのタンクに溜めるんじゃなくて、もうずっとそのホースから、
ああ、なるほど。
排水し続けることができるみたいな機能があるん
だけど、はいはい。
いや、なんかそれ使いたいなと思うけど、どうやって使ったらいいか。
台所の横とかに置くしかないんじゃないの。
いやで、今その謎空調の下にさ、一応ドレンの排水口が入ってるから。
ああ、なるほど。
謎空調の横にそれを置いて、で、ちょっと、なんていうの、台に乗せて、その空気清浄機の高さを稼いで。
はいはい。
で、そっからホースを出して、そのドレンのところにホースを入れとけば。
ああ、そうよ、そうやな。なんかずっと。ドレンを合流させてしまえば。
そうそうそう、ずーっとなんかこう、いけんちゃうかなっていう気がしてるんやけど。
あ、それいいな。
ね。
やりましょう。
さあ、そうするとまた多分 DIY をしないといけなくなるんで。台をこさえるという。
なんか、ある、売ってるで、そういう台。
そうかな。
ああ、なんか、ようわからん踏み台みたいなホームセンター
で。ようわからん踏み台。結構重たいからさ。
ああ。
本体が思ったより12キロぐらいあるんだよ。
まあ、人間の体重耐えれるやつやったら大丈夫やろ。うん。
まあね。あんま下手な、なんていう、なんていう、ベランダで植木鉢置きますみたいなやつだったら多分崩壊すると思うんで。
ああ。あれとかいいんちゃう、風呂の椅子みたいなやつ。
ちっちゃいね、ちょっと、それは。二つ並べ
る。それはいろいろあるやん、なんか。高さが。まあそこ、そういうのをね、
はい、
選ぶもよし。
そうね。
なるほど。まあそれで、役に立ってはいるっていうか、フル稼働してると。
うん。もうこれで快適になったかどうかはちょっといまいちよくわからんけど。
体感できるのは辛いな。
体感できないのは辛い。ただ、なんていう、ただそうなんていう、目の前で起きてる現象として確実に水は取れてるっていうのはわかるっていう。
なるほどね。
で、やっぱりさ、あれよね。
はい。
事前にイクさんに相談した通り、まあ、やっぱりその電力を投入してる分、あれよね。出てくる風は温風やね。
そう、それはそうよ。
ああ。
で、
はい。
PUBG モバイルなんですよ。
はい。
まあ、最近もちょろちょろやってるんやけど。
はい。
まあ、それでさ、これ前も話したかもしれんけど、ボイスチャットに、その、コラボレーション企画みたいなのがあるんですね。
はい、はい。
ボイスチャットっていうか、
ショートカットみたいなやつでしょ？ボイスチャット。
そう。なんか、あそこに敵がおるだな。
ああ。
車を探そうだもん。たまないからくれだもん。
はい。
でも、標準の声ってのはあるんですけど。
はい。
そうじゃなくて。
はい。
声優の人がやってる声が使えるぞみたいな券があるのね。
はいはいはい。
ちなみにこれはガチャですっていう。
課金ですらない。
課金とかじゃなくてガチャで当ててください。もちろん有料です。
それの外れは何な
の？衣装とか。
ああ。
その服とか、その武器のスキンって言って、
はいはいはい。
色変わるとか、車のスキンとかもあるね。
ああ。その中に声のやつもある。
声のやつもある。あ、0.5% ね、みたいな。
ドロップ率？
ドロップ率。
地獄のような。
いや、だから俺も長いことやってるけど、有料の、それでやってるやつ、あれしか、一個しか持ってないもん、俺。
うん、
ね、なんだ。中野あずささんでおなじみ、竹達彩奈氏。
はい。
で、ちなみにこれね、バリエーションがね、A、B、C ぐらいまであるんやったかな。
はい。
名前の A っていうやつ。
ああ。で、あれでしょ？その、ボイスチャット先の、小学生に。
そう。キモ？ガクってへこむって。ひどいって。
ひどい。
そんな言い方ないじゃないか。いや、でよ。
はい。
そういうイベントがあってさ、イベントっていうか、そういうシステムがあるんですよ。
うん、
で、今ちょうどね、なんでまたっていう感じで、このタイミングでって感じなんやけど。
はい。
桜大戦コラボっていうのやってて。
はぁ、
あ。桜大戦なんですよ。
はい。
で、あれですよ。大神の名前って何やったっけ？
大神一郎。
あ、そうか。大神一郎&、
うん。
新宮寺桜のボイスチャットみたいなのが。
ああ。
あるんですね。あたりは。
はい。
いや、で、それさ、なんかサンプルみたいなのがあって。
はいはい。
で、なんかそういう動画もあるのよ。そういうコラボしますよ。
ああ。
宣伝、あるじゃないですか。宣伝の動画。
はい、うん。
で、それ見てたらさ。
はい。
おい、横山ってさってこんな声やったっけみたいな。あら、え？いや、俺がおかしいんかなと思って。お、と思って。で、まあ、有識者であるところの K さんにもちょっと聞いていただいたわけですけど。
有識者、はい。やっぱ、いや、明らかにおかしいと思うよ。
いや、明らかなんか変よな。
うん。いや、でも、ダメじゃない、やっぱ、もう、年取ったからじゃないの、でも。こういうこと言うとあれやけど。
いや、それはそうやけど。
だって、もう20年ぐらいになるわけでしょ？
20 年どころじゃないよ。
じゃないか。
だって、セガサターンのゲームやで。
そう、そうね。そうね。そう、僕がその初めて接してから20年ぐらいって感じだよ。そらそうです。だって、こっちがこんなおっさんになるわけですから。
向こう、どうよ、みたいな。
いや、そうなんよ、ね。だからそう。もうわからんようになってんじゃないよ、だから。
まあ、忘れてる説あるんやけど。
忘れてるんでしょ、多分。いきなりさ、いきなりこう、やってくれって言われても、ええー、ってなるわけじゃないですか、向こうも。うん、そんなこと急に言われましても、みたいなさ。
まあまあ、そうですよ、そうですよ。
ねえ。
いや、なんか、一説によると、10年ぐらい前になんか、どっかの、ネットの書き込みで見た話では、
はい。
プリティサミーはもはや不可能って本人が言ってたっていう話を聞いたことあるんで。
プリティサミーは横山ちさん？
そうそうそう。
あ、そうね。
あれ、ね、天地無用の。
はいはいはい。
のなんか、派生みたいなアニメがあるんですけど。
なるほど、なるほどね。
あれは無理。だからもう無理の範囲がどんどん広がってきたんかなって。
まあまあまあまあ。いやまあ忘れてるだけやと思うけど、多分。
忘れてるだけ説は、あるよ。
いや、声聞いた感じやろ、その、なんていう、トーン的には大丈夫やと思うんやけど。
うん。
なんか単純になんかイントネーションとかがなんか、ね、ちょっとおかしいような気がするっていうか。
ああ、いやでも確かになんかこんなかみたいな。
うん、ねえ。なんていうの、モノマネしてるみたい。
ああ。
まあ、あれじゃないの。高齢化、華々しいってことなんじゃないの。各業界。
ああ、まあまあまあ、ねえ。で、Kさん。
はい。
ルンバなんですって。
ルンバ、ね、買ったじゃないですか。
はい。
毎日、掃除してくれてるんだけど。
はい。
まあまあ、エラー止まるよね。
お
ー。で、なんか、ルンバ本体もなんか傷だらけになってきたなっていう感じがあった
。あー、もう、歴戦の勇士にな
ってきた。そうそうそう。あちこちぶつかりまくって。 一つはさ、ちょっとカーテンがね、裾が長いんですよ。
はい。
カーテンの裾が長くて、そのカーテンの裾をね、ちょっと食べてしまうというか。
ああ、はいはい。
食べてしまって止まるみたいなのがあるんですけど、あとは、家具の高さが、ちょっとみんな低いんですよ。ルンバの高さより。
うん。
メタルラックの一番下のちょっと隙間空いてるとこあるやん。
はいはい。
ああいうところが微妙にね、ルンバの高さが低くて、ただ立ちの悪いことに、その、角度によれば、そのルンバが入れてしまうのよ、そこに。
ほうほうほうほう。
ラックの下にね。
はい。
で、出れなくなるっていう。
ああ。
脱出できなくなって、止まるみたいなことが起こってて。だからメタルラックのその一番下の段を一段上げないといけないんですけど。
はい。
でも、これ中に入ってるの全部出して一段上げるってめっちゃ大変じゃないですか。
ほう、そうですね。あれいじろうと思ったら全ばらしですからね。
だってな、その一番上の段から一個ずつ上げていかなきゃいけなくなるわけ
ね。そうそうそうそう。
地獄やな、これと思いながら、なかなかやる勇気が出ないんですけど。
はい。
どうしようかなと思って。で、カーテンのところは、あれ、ルンバを一台買うと、立ち入り禁止ゾーンみたいな設定できる機械が一個ついてくるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。バーチャルウォールやったっけ
な。そう、バーチャルウォール。なんかレーザー光がなんか走ってねえと思うけど、赤外線かな。で、いや、それをつけとけば、そのカーテンの方に行かないようにするってことはできるんで。
はい。
まあ、そこは多分なんとかなると思うんですけど、まあそれか、カーテンの裾を詰めればいいんですけど、単純に。
はい。
まあ、問題はその棚よね。棚。まあでもこれであれですからね、掃除機かけるっていうことは全くなくなりましたからね、自分で。
ああ。
あれですよ。前回出てきたその全自動洗濯乾燥機と一緒で、家事の手間が大幅に。
あ、なるほど。
削減されるという。
じゃあみんなルンバ買えと。
ルンバが動ける床があるならね。
ああ、だからまあ、ルンバに対応できる家を作ってからルンバを買え。
まあそうですね。そう。ルンバに合わせた生活をする必要があるけど。
うん、まあそうでしょうね。
機械っていうか人間が合わせに行くっていう。まあそれが一番安上がりなんでね。
そっか。
いいっすか。でもね。
はい。
この前ヨドバシカメラ行ったんですよ。
ああ、はいはい。
8月の頭ぐらいかな。
はい。
ヨドバシカメラ行ったら、僕が買ったルンバがね、ボーナスセール、1万円引きって書いてあって。
嬉しいって。
おえ、ギャギャギャギャマジかよみたいな。一万円引きってマジでって。
そんな意図も簡単に引いてくれるな
って。そう。いや、一ヶ月待てばよかったやんと思ってさ。
なんちゅうことしてくれん
ねん。そう。なんちゅうことしてくれんねんって。ルンバ、いや、ルンバもう値段多分、値段とか下がらんねやろなと思って買ったのにさ。
はい、一万円引きでございます。
はい、一万円引きでーす、みたいな。おい、やめろや、と思って。ポイント還元とかじゃなくて、現金で引くんかよ、ヨドバシと思って。
大変ですね。
ショックを受けました。いかんかったよかった。
見てしまったがために。
見てしまったがために。
まあ、そんなことはね、常々あることですね。
はい。
この番組は今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組ではリスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は楽園会アットマーク gmail.com、rakuenki@gmail.co までよろしくお願いします。
また、番組内で紹介したものの写真などは楽園会のブログ、http://楽園会.com に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
はい。というわけでですね。
はい。
Kさんあれなんですって、なんかキャンプ用品が。
はい。
キャンプ用品買いました、みたいな。
キャンプ用品買いました、っていうのはさ。はい。まあ、知ってる人は知ってるんですけどね。いくさんは多分知らないと思うんですけど。
はい。
なんで世の中にはストームクッカーという商品がありまして、
ああ、知らないですね。
知らないでしょ。だからリンクをね、 置いといたんですけど。
まあ、今見てます。
はい。アルコールバーナーっていうのはわかるよね。
それはよ、それはわかるよ。
わかるよね。
なんか、それあれやろ、鉛筆って知ってるみたいな話。
まあ。でも、アルコールバーナーってちっちゃいじゃないですか。
うん。
で、単体だと、ね、風にも吹かれるし。
まあ、それが良くないと。
うん。良くないっていうのが、良くないっていうね。うん。まあ、せいぜい、単体だとせいぜい、まあ、お湯沸かしたりとかするぐらいかな、みたいな感じの。
はい。
やつなんですけど、アルコールバーナーを、こう、なんていう、ビルトインすることで、こう、できる簡易かまどみたいな。
ああ。
のが、ストームクッカーってやつなんですけどね。
はいはいはい。まあまあ、まあちっちゃいなんかボールみたいなものの中に。
はい。
アルコールバーナーを入れて。
そうですね。
火をつければ万全みたいな。
はい。
ことですよね、
要は。はい、そうですね。そのボールの内側に、こう、五徳みたいなのがついてて、その上に鍋がこう、鍋とかフライパンとか、ケトルとか、そういうのがポコッと乗せられるという。
はい。
で、大きさはそのボール一個分ぐらいの大きさに、その鍋とかが全部収まるようになってて、
うん。
まあ非常にコンパクトな、調理器具というか、
はい。
キャンプにおける調理器具というのがあるんですけど、
ですけど。
はい。このストームクッカーっていうのはトランギアっていうスウェーデンかなの会社が出してるやつなんですけど。
はい。
これで高いんですよ。
なんぼすんのこれ。
これ、今ちょっとサイズとか、表面加工の仕上げとかで、いろいろ値段は動くんですけど。はい、はい。一番安いので1万3000円ぐらい。
ああ、まあ、そんなもんかな、いう感じ。
いっちゃん高いので2万なんぼすんのよ。
はいはいはい。
するんですよ。でもまあまあ、ええ値段するんですよ。だから
まあまあ、ええ値段ですね。
うん。ええ値段すんな、って思ってて、ちょっと手が出なかったんですけど、少し前に、放送でも話しましたけど、誘われて、山のバーベキューに行ったっていうのがあったじゃないですか。
ああ、はい、ありましたね。
うん。でその時に、ストームクッカーの、そのクッカー部分、鍋とか、はい、フライパンとかの部分をちょっと使ってるっていう人がおって、はい、現物ちょっと見たことなかったんで、まじまじってこう見せてもらったんですよね。
ああ、はいはい。
うん。ああ、これいいなと思ってさ。いいなでも高いなと思って。
もういいとでも思ってしまったんだな。
いいなでも高いなと思ってたら、中華でパチモンがあると。
ほう。
まあ、それでも使えるよみたいな話があって、全然みたいな。
ああ、なるほど。
ああ、そっかーと思ってた。で、アリエクスプレスで買ったんですよ。
みんなの友達アリエクスプレス。
はい。ちょっと待ってね。だから一番安くても、その一万いくらするっていうやつが、57.99ドル。
おー、まあでも結構な値段すんねんな。
結構6000円くらいするの、それでもね。
それでもって感じだな。
うん。でもまあ安いと。
まあまあ安いけど。
はあ、まあ、買ってみようかなと思って。
うん。
買ったんですけど。で、まあ2、3週間の時を経て、来たんですよ。
はい。
いや、まあまあいいなと思って
さ。あ、まあまあよかった。
うん。まあキャンプには行ってないけど、家でちょっと試しに使ってみたりとかしてるんですよ。
はい。
結構いいっすよ。
あ、いいですか。
うん。まあ、ただ問題でした。火力調整ができないっていう問題があるんですけど。
ああ。
アルコールストーブなんで。
まあ、まあそういうもんでしょ
う。まあそういうもんなんですけどね。まあちょっとこれで炒め物作ってみたりとか。
うん。
目玉焼き焼いてみたりとか。
はい。
して遊んでると。
なるほど。そっか、そんなことをしてるんだね。
はい。まあ、ね。キャンプ用の、なんていうの、ガスあるじゃないですか。
ああ、はいはい。
キャンプ用のガスはまあなかなかホームセンターとか行かんと手に入れるのは難しいですけど。
はい。
燃料用アルコールは薬局で買えるという。
ああ。
まあそんなに入手性は変わらんような気がするけど。
変わらんやろうな。
まあただ、なんていう、長期で旅に出るんであれば、ね、 捨てたりとかする煩雑さがないじゃないですか。
いや、まあまあ、そうですね。
うん。ガス抜いたりとかしなあかんからね、捨てるときに。
アルコールのボトルって、ほんまにプラスチックゴミでしかないみたいな。
はい。
感じやからな、
はい。そうです。アルコールのボトルはもうそのプラスチックゴミで捨てるだけなんで。まあ、あと安いし、ね。500cc です。あ、そうなの。500cc で300円ぐらい。
まあ、それが安いんかどうかっていうのは今一つの判断が。
まあまあまあまあ。そんな減らんしに言うて。
ああ
。100cc、100cc で30分ぐらい燃えるのかな ?30 分弱。結
構燃えますね。
うん。だからまあ1調理、だいたい 100cc もあればっていう感じじゃないですか。
まあまあまあまあ。なるほど。
でね、クッカーから、まあ、なんやったら、それを食菌して、食菌することもできるし。
はいはい。
あ、もう、ひとまとめにできちゃうな、っていう感じもあるんで。
まあ、思ったより良かったと。
思ったより良かったと。
で、まだ話変わるんですけど。
はい。
タウンメイト。
はい。
の自賠責についてとのことなんですが。
タウンメイトの自賠責が切れたんですよ。
はい。
だから更新したんですよ。
あ、更新したんですね。
乗ってもないのに。いや、乗ってもないのにっていうかさ、でも、そうなんていう、止めてるところはもう家から遥か離れたところであるやん。
はい。
だから自賠責更新せんと、だから、なんていうか、もう動かせへんよな、だからさ。入らざるを得ないよねっていう話。
なんか不自由やな。
じゃないですか。
はい。
自賠責ちょっと下がったよな。
あ、下がってると思う。
下がったよね。なんか、いや、前回よりなんかあれ安いなと思って、うっかり2年分入ってしまったっていう話なんですけど。
まあまあ、いいですけど。
ねえ。タウンメイト。タウンメイト、ね、家にあれば乗るんやけどさ。家にないから。
いや、それよ、それ。家にないもんもどないせえっちゅうねん、みたいな。
そうだよね。いや、だからやっぱりあれなんかなと思うんでさ、その、やっぱバイク、大型バイク、トレーサーは、やっぱり、なんか、その、バイクの駐車場みたいなのあるやん。トランクルーム。
ある、ある。
ああいうところにやっぱり入れて、で、メイトをやっぱこっち持ってこなあかんのかなって気がしてんねんけどね。
でもそれするとコストが上がってもらうっていう。
そう、上がるん、高いんだよ。そのバイク駐車場、バイク駐車場1ヶ月1万2、3000円するからさ。
どうかしてるよね。
また、その代わりだから、あれやけどな、完全屋根ありで密閉式やから。
ああ、まあまあまあ、そうそう、そうやけども。
まあ、あと他になんていうか、その、バイクだけじゃなくて、バイク用品のね、やつを置けたりとかもするけども。
するけども。
するけどもなよね。だから、もう、コストは圧倒的に上がるっていうか。7000円ぐらいやったら考えんねんけどな。1万3000円とか、ちょっと、ちょっと高いなと。しかもそれ月やからね。
月やね。
そうだよね。だからまあちょっとね、10月ぐらいに、一個ローンが終わるんですよ。
お。
かけてたローンがね。
なんやろ。
それが終わったら、
はい。
それが終わったら考えてもいいかなって思わざるなくもないんやけど。
ほう。
あれですよ、iPhone ですよ、iPhone。
iPhone? ああ、iPhone。
水没した iPhone ですよ。去年。去年？一昨年？いつやったっけ？
いつやったっけ？まだ海外に行けた頃。
一昨年か、あれ。だって iPhone じゃないのかな？まあいいや、なんか終わるんですよ、とにかく。
はい。
まあ、それが終わったらね、その、なんていう、その、ランニングコスト的な部分が一個減るんで。
うん。
そしたら考えても、ね、いいのかな、っていうか。だからどうせ借りるんやったらさ、その、なんていう、でかいシャッター付きガレージでさ、バイクも車も入るみたいなとこやったらさ、まとめてね、まとめて。
すべてをそこでも集約したいと。
そうそう、まとめて入れられるとかやったらさ、値段も下がるわけじゃないですか。だって車だって、はい、車だって1万なんぼ払ってるわけですから。
まあまあそうですね。
はあ、しかも外でね。
あ、そうか、そうか、それやったらもうあれが、もう、3万払うから巨大な倉庫みたいなの借りてまいみたいな。ま
あ、そうなんですよ。だから3万出すから、シャッター付きの、その車もバイクも入るガレージが借り入れればね。
あ、確かに。その方が頭いいっすね。
そこの方が、で、その、タウンメイトだけを なんていうか、置いとけばさ、自分のところに。
あ、で、それで行ったらいいやん。
そう、それで行けばいいし、まあ、雨降ってる時どうすんねんっていうのはあるけど、まあ、それしゃあないとして。
うん。
っていうのは考えられるんですけどね。
まあ、確かに。
ただ、シャッター付きのさ、ガレージってほとんど賃貸ないもんね。
ないね。
ああ。しかもなんかネットとかに出てないからさ、足で探さなあかんみたいな感じ。
あ、そうそうそうそう。ああいうのってあんまネットに乗らんのよね。
ね、乗らないでしょ。ね、困るよね。
ね、困るね。いや、そこでさ。
はい。
僕もアドレスなんですよ。
アドレスね。
いや、そろそろ駆動系のオーバーホールとかせなあかんのちゃうかと思ってきてさ。
駆動系って言うと、ベルトとか。
ベルトとか。
あら、自分でできんの？
やっぱやろうと思ったらできんことはないけど、俺やったことないけどなっていうぐらい。
V ベルトってやつや
ね。V ベルト。
それを変えるだけでいいの？とりあえず。
まあ理想を言うとあれ、ウェイトローラーとかも変えたい。
ああ。まあ、ウェイトローラー変えるのはそんな難しくないでしょ？
うん。
ベルト外してしまえば。
まあ結局外すとこ一緒やからな。
うん。
まあ、あと、そもそもなんていうの、プーリーを変えた方がいいっていう意見もある。あれもあっちはあっちで減ってるっていう。
はいはいはい。まあ、それはだって擦れてるわけですもんね、ずっと。
のはあんねんけど、まあ。
ウェイトローラーチューンしたらあるじゃないの。ちょっと早なるんじゃん。
そんな都合よくは。ならんと思うけど。
あ、そう？なんか PCX とかなんか早なるとかよく言うよね。
ああ、あれはトルクカムの角度がってやつやろ。
そうだな。
うん、あれはなんかタイ仕様のと日本仕様で騒音規制が違うからって
やつな。そうだね。なんかトルクに谷があるんやろあれは。
うん。
日本仕様は。
いや、それでさ。
はい。
いや、アドレスとあとどれぐらい乗るのかなと思って。
ああ、でも、普通に乗るんじゃない？
いや、乗ってるけど、ワークホースではあんねんけど。
はい。
いや、なんかこれ、なんかもう、なんか、いいスクーターとかないんかな
っていう。あ、買い替えるってこと？
うん。
PCX とか。
PCX かな、
今買い替えるとしたら。
今買い替えるとしたら、俺 B-Wiz がいねんけどな。
B-Wiz。B-Wiz って現行ないよね。
今、ちょっと前になくなったみたいな感じ。
ああ、だからまだいる。
まだいると思う。
市場には。
うん。
別に新車で買う気がないわけでしょ？
まあ別に中古でも何でもいいねんけど。
やたら早いっていうイメージは。でも、買い物バイクとしてどうなのかって気がしないでないけど。
いや、まあ。いや、バーハンドルっていうとこがいいね。
ああ、なるほどね。いろいろつけられるから。
うん。
もうそんな遠出もしないでしょ？スクーターで。
まあ、どうかな。意外と実家帰ったことはあるけど。
スクーターで？
アドレスでな。
なんでハーレーで帰らんの？
え？当時ハーレーがまだなかった時。
あ、アドレスしかなかったってこと？
うん。
いや、それはわかるけどさ。今やらんやろ、でもそれ。
まあ、やらんとは思うけど、でもそれぐらいのポテンシャルはあるっていう。
いや、まあ。
ことでもあるわけで。
まあそうね。わかりますけども。いや、別に積極的にそれでツーリングしたいと思うわけじゃないわけでしょ。
いや、ちょっと淡路島行ってみようかな。
行かれへんやん。行ける。
125までだったら行けるんだよ。
どうやって行けるん？船あったっけ今。
ある。
高速船か。
あんねん。125までだったら詰めんねん。
高速船乗せてもらえるんやったっけ。
うん。
いや、ハーレーで行ったらええんちゃうんって気がするけど。
まあ。まあ、そういうのがちょっと。
なるほどね。考えてると。じゃあ、おすすめのスクーター。おすすめのスクーター。
おすすめスクーターコーナー。
おすすめスクーター、これ買え。
上限は125
まで
以下です。
うん。
だから PCX150 とかはなしね。
はいはいはい。トリシティとか。
トリシティないよ。あれは一番ないよ。置くの困る。
じゃあ、そういうことで、スクーター、はい、おすすめスクーター。
はい。
ギア付きは嫌だよね。
ギア付きでもいいけど、メットインが欲しい。
ああ、ギア付きでメットインありだからな。
そんなんないやろ。
ないよ。
NS1 とか言われても困るし。
ないような気がするな。はい。
はい。
じゃあ、ちょっと、これ、いいぞっていうのがあれば。
いいぞっていうのがあれば。
うん。ぜひよろしくお願いします。
で、まあ、楽園会終わっていくわけなんですが。
はい。
あのメール等々募集してますんで、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
これが流れてる頃にあれですかね、Kさんが北海道に行けてるかどうかが。
ああ、まあ、確実に分かってるでしょうね。
確実に分かっているということで。うんうん、まあ、皆さん、乞うご期待ということで。
はい。
というわけで、今回の放送は私、行くと、
Kがお届けしました。
それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。